はい、今日はですね、移動年形表のことについて説明してみたいと思うんです。で、移動年形表については一倉先生はもう古くからですね、本の方に書かれてるんですよね。で、一番最初に書かれたのがですね、技法堂から出てますマネジメントへの挑戦っていう本があるんですけども、その中にですね、売上年形表っていう風にして、まあ書かれてるんですよ。で、まあ一倉先生はですね、まあ調査に伺った会社の決算報告書を3期連続して拝見することにしてるが、もし売上の伸び率が低いと、すぐに年形表を作成して、その状況をつかむことにしている。最近行った会社で売上が頭打ちしながら、経営者がこれに気づいていない、という会社が数社あったと。年形表のもう一つの効用は、景気の変動をいち早く察知できることであると。業界の年形表を作るのであるということで、まあその自社のですね、年形表を作るのもいいんだけども、まあ業界のですね、先行指標となるようなものをですね、年形表を作っていくと。そうすると、その指標がですね、下り坂に入ったっていうことは、自社の売上もですね、当然売上が落ちてくる可能性があるっていうことが見えてくるわけですよね。で、まず、その、まあ、自社の年形表を作るのは当然そうなんですけども、自社の売上の先行指標になるものをですね、何かっていうのを社長は把握して、その業界の年形表っていうことですね、それも当然作った方がいいということをまず一つ説明しておきたいんです。で、この私のブログに上げたのはですね、ちょっとまあ、この会社の売上とは違うんですが、このグラフはですね、そこ見てもらいますと、7日平均と21日平均っていうことで、7日平均がですね、緑色のグラフになるんですね。で、21日平均っていうのが青い、空色のグラフになるんですね。で、これは一体何かというとですね、東京都のですね、コロナの、日ごとのですね、感染者数を、まあ、移動平均ということでですね、作ったものなんですよ。で、これに関してですね、ちょっとある人と話をしてまして、そのデータでどうなってるのかなっていう話になったもんですから、ネットでですね、日本全国のですね、日本全国、1日何人ずつこうずーっとですね、5月まで出てきてるのかなっていうのをちょっと調べようと思ったらですね、ちょっと未だに見つからないんですよ。で、まあ今やっぱりチェックしなきゃいけないのはですね、まあ今日なんかのニュースを見ると、ちょっと北九州がですね、ちょっと増えてきててやばいんじゃないかと、第2波が来てるんじゃないかって言ってますが、まあ北海道、今でいけば北九州、東京、大阪あたりっていうのは当然チェックしなきゃいけないんですね。まあ、ただこの新潟県で行くとですね、やっぱり、しょっちゅう行くっていう話になれば東京ですから、東京のじゃあですね、1月以降の人数っていうのはどうなってるのかなということで、まあ、ネットで探しますと、東京都についてはですね、1月24日、1人からスタートするんですが、ずっとですね、日にちが探せるんですね。で、それで、まあ、それをですね、まあ、何日間で集計取ってグラフにすればいいかって話なんですが、まあ、これを作るときの一つの考え方はですね、株がそう、こういうですね、平均線っていうのはあるんですよ。で、確か株もですね、7日とか14日とかそういう形で出してたとは思うんですね。それで、まあ、まず7日、緑の線を作りました。で、ここにはですね、一応21日間の平均値っていうのを作ってみたんですけども、まあ、確か私の株だとですね、まあ株っていうか普通の年形ですね。年形だと12ヶ月ですね。12ヶ月の移動年形。それからこういうふうにですね、グラフ、移動年形を2つクロスさせるっていうやり方があるんですが、 その場合にはですね、移動年形の場合には、12ヶ月移動年形と24ヶ月移動年形っていうのを作るんですね。そうするとですね、緩やかになるんですね、24ヶ月移動年形っていうのは。まあ、それで、最初7日と14日っていうのを作ってみたんですけど、ちょっとですね、ここを見ると、ちょうどですね、こう山から落ちてくる緑の線が、青い線とクロスしてるところがありますね。この辺がですね、いつかというと、4月の25、6日になりますかね。完全にここで下がり基調に入ってるっていうふうに、まあ、見るわけですよね。で、それがですね、14日平均にするとですね、非常にちょっと見づらいっていうのがあって、まあ、21日平均、3週間ですね、3週間の平均線を作ってみたんですが、まあ、通常の会社の年形でいくとですね、12ヶ月移動年形と24ヶ月にするってことはやっぱり倍で見た方がいいのかなということで、まあ、先ほどちょっとそれは考えたんですが、7と14で見てた方がいいのかなっていうふうにして今は思ってますが、一応まあブログに上げたのはですね、まあこれも何日かごとにこう上げていこうかなとは思ってるんですが、7と14で今後は作っていこうということで、考えています。で、テレビに出てくるのはですね、単に棒グラフだけなんですよね。まあ、このグラフに棒グラフを入れることもできるんですが、そうちょっとグラフが見づらくなるんで、まあ、一回だけちょっと今度載せて、ブログに載せてもいいかなとは思ってるんですけどね。要は、市倉先生の今年形もですね、先行指標になるわけですよ。どうなって今動いてるのかと、コロナがですね。そうすると、これ見てもらうとですね、7日平均の緑色がですね、上がりってますよね。上がってます。ってことは、1週間前の7日よりも上がっ、1週間前の日にちよりも8000人数が増えたってことなんですよ。それをずつ、徐々に7日ずつずれていくって形でやるんですけど、これでいくと増えてきて、ま、はっきりわかりますね。緑色の線が右上に上がってますよね。そうするとですね、まあ、こう先行指標でこれを見ると、上がり基調に入っちゃってるかもしれないなってことが見えてくるんですよ。なので、まあ、今一番ですね、本当は東京都は注意喚起しなきゃいけないってことがこれでわかりますね。ただ、通常のグラフだけ出してるとですね、どうなってるかっていう傾向が見えてこないんですよ。だから本来ならですね、まあ、株やってる人とかがいるわけじゃないですか。だから今回のコロナもですね、このような移動平均のですね、7日とか14日とか21日とか、まあ、31日で作っても面白いかもしれませんけど、こういうものを誰かが作って、そういう解説しなきゃいけないと私は思うんですね。ところがですね、まあ、まあ、先ほど説明しましたけども、市倉先生がですね、昭和40年に出たマネジメントへの挑戦で、まあ、売上年形の解説はしてますけども、数字の説明っていうのはしてないんですよ。じゃあ、市倉先生がですね、移動年形の説明を、そういう表を作って説明したのはいつかなんですけども、それが昭和50年です。ということは、このマネジメントへの挑戦が40年ですから、そこから10年後ですね。で、市倉先生は48年の2月から、市倉社長学、講座っていうのをやってるわけじゃないですか。そうすると、まあ、第一冊目の、経営戦略の中にですね、初版の、まあ、今はもう、絶版になってますが、初版の経営戦略はですね、付録として、移動年形表を書く表っていうのがついてたんですね。それから、あと実際に、まあ、市倉先生が書いたと思われる、12ヶ月の移動年形とかですね、6ヶ月の移動年形とか、そういうそのグラフもですね、実際にこういうふうにやるんだっていうものも全部入ってたんですよ。ところが、それはですね、実際にその経営戦略の本っていうのが平成5年に経営戦略と、新ポツ社長の視点にこう変わるんですが、その時にその付録のですね、ものが一切なくなってしまったんですよね。まあ、なので、市倉先生が実際にそういう資料を出したのは、まあ、講座では使ってたと思いますけども、本でいくとですね、昭和50年なんですよね。 で、まあ、市倉先生がある程度経営者の方に移動年計ってこうやるんだよっていうのは示しましたけども、じゃあその後ですね、移動年計がですね、結構語られてきたかっていうことなんですけど、市倉先生が、まあ、教えなくなってですね、もう20年、二十数年経ってるわけですよ。じゃあこの移動年計をですね、実際に講義で説明してこうやった方がいいよって言ってる先生がいるかっていうことですけど、まあ私が知ってる範囲中ではいないわけですよね。なので、まあ、今回のコロナでもですね、傾向っていうのがこういうふうにしてきっちり今出てくるということなので、まあ経営者の皆さんはですね、今言いましたけども、移動年計をですね、ぜひ作ってもらいたいんですね。で、移動年計の解説は何が一番詳しいかっていうとですね、第1巻の経営戦略っていう本の中に、どのように移動年計を読んでいって、その、どういうふうにしなきゃいけないのかっていう判断をするものであるということで書かれていますので、ぜひですね、第1巻を読んで勉強していただきたいと思います。